おはようございます。今日は第一週なので、子供の皆さんと一緒に歌う機会がなかったので、一緒に皆さんで歌えたらなと思って、両手いっぱいの愛という曲を直前の曲として選曲しました。なかなか多分あまりこういうふうに歌う機会なので、皆さんもびっくりされたと思いますし、まあ、僕もびっくりしたというのは、自分が思っている以上に歌えなかった自分にびっくりしたんですけど、でもすごくこう本当に涙が出そうになるというか、本当にストレートに分かりやすく語ってくれているので、本当に神様のことを賛美できる良い時になったなと思って感謝をしています。はじめに短く祈らせていただきますので、黙祷の姿を取りください。神様、あなたの皆を賛美します。本当にあなたが素晴らしい方ですから、あなたの皆を賛美します。本当に今日の礼拝を通しても、あなたがどれほど恵み深い方であり素晴らしい方であるかを教えてください。この礼拝のすべてを通して、あなたがここに集う一人一人に出会ってください。この祈りをイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。夏まではですね、僕は中学生キャンプの講師だったので、マイマイとですね、中学生はですね、師匠と仰いで、なるべくですね、中学生に届けるようにと頑張ってきたんですけども、中キャンが終わった後はですね、なかなかこう分かりやすく話すようにまとめることができずにですね、結構難しい話をしてきてしまったなと思ってます。そしてですね、残り2017年の残り12月、1月、2月、3月はですね、またですね、中学生を師匠と仰いで、メッセージをどうだったか、後で聞きたいなと思っていますので、中学生の方には、師匠としていろいろ教えていただけたらなと思っています。前置きはそれぐらいにして、メッセージの方に入りたいと思うんですけども、皆さん、3月のライオンという映画、この2017年の春に映画になったんですけど、ご存知ですかね。実は NHK でもアニメがやってまして、僕は映画ではなくてその NHK の方のアニメを見たんですけども、将棋の棋士に関するアニメなんですね。もともとは漫画で、桐山麗君っていうですね、16歳の、とりあえず中学生の時にプロ棋士になったという、天才少年が主人公なんですけども、いろんな事情があって、本当の親ではない親のもとに引き取られていて、学校でも全然友達が小学校からできずですね、将棋だけはものすごい強くて頭いいんですけど、人間関係の中ではずっと孤独に生きてきた、彼が主人公の、アニメ、漫画ストーリーです。で、NHK のアニメは結構面白いアニメを取り上げてくれて、アニメ好きな僕としては嬉しいんですけど、3月のライアンというアニメもですね、第1期が人気だったのか第2期をやってくれたんですね。1期だいたい13話なんですけど、だからもう13話見れることになって、それがこの秋ですね、放映されてます。で、実はその3月のライオンの第2期では、一つ重いテーマがあるんですね。それはいじめの話なんですね。主人公のレイ君っていう、今はもう高校生になっているプロ棋士が、お世話になっている優しい一家がいるんですけども、その次女ひなちゃんという次女が中3なんですが、その子が学校でいじめに遭っているというお話が結構、貫かれているテーマというか、すごい重いテーマなんですね。で、ひなちゃんはすごい明るい子なんですけども、クラスの中で受験になって、みんな余裕がなくなって、お互いギスギスしていく関係の中で、すごく目立つ3人組の女の子に、いじめられてしまう子がクラスメートにいたと。で、その子をみんなかばおうとしないんですね。自分とばっちり受けたくないし、この大事な受験の時期なので。それをでもひなちゃんだけはですね、その子と小学生の時に仲良かったので、かばってあげるという、そんなストーリーですね。でも結局いじめが止まずに、そのかばってあげた女の子は不登校になってしまって、そして学校に行くのがしんどくなりすぎて、結局東北の方に引っ越しちゃうという、そういうことになるんですけども、 で、まあ、その正義感からですね、いじめをかばってあげたひなちゃんが今度はいじめられ出すというストーリーの中で、まあ、その桐山玲君っていうその主人公はですね、自分も実はずっと、まあ、いじめられてきたというか孤独に生きてきた中で、自分がこう高校生になって出会ったそのひなちゃんという女の子がいじめられている人を助けようとしていることに、まあ、自分も救われたかのような気になってですね、過去の自分が、まあ、彼女のためになら何でもしないといけないと、まあ、心に誓うというような、まあ、そんなストーリーになってます。で、まあ、そういうアニメの中の話でもそういうようなですね、いじめとかですね、難しい問題っていうのが描かれてて、僕はすごくざわざわするんですけども、昨日もですね、青年会の金曜日から実は、青年会の一泊お泊まり会をしまして、僕その中でですね、人生全体を振り返ってどういう人生、嬉しいことと痛みとどんなことを自分の人生に影響を与えていて、まあ、神様はそれにどう関わっているのか、またそれを振り返って自分が今生きている中で表には出ない恐れの核と今何なのか、どのようにしてそれを神様の前に持っていったらいいのかを励ますみたいなプログラムをしました。皆さんも多分やってみたらすごい面白いと思うんですね。自分が今生きててこれがしんどい問題やと思っていることは、実はずっと自分の人生の中に影響を及ぼしているある問題、一つの中心的なことが、まあ、影響を及ぼしてたりするんですけども、まあ、それをやるためにですね、青年の皆さんに人生を振り返ってもらったんですね。赤色の髪は、ポジティブ、嬉しかったこと、積極的な経験とか人とか書いてもらって、逆から、まあ、焼き色の髪はしんどかったこと、辛かったこと、それが自分の人生に影響を与えている経験や出来事を書いてもらって、まあ、自分の人生を振り返る。で、できる範囲でですね、その後神様がそれぞれのステージごとに何を教えてくれたかを、まあ、3つずつ挙げて分かっちゃうということをしたんですけども、まあ、その中で結構青年の方はいろいろ分かっちゃってくださって、その中にもですね、やっぱりいじめられた経験とかですね、裏切られた経験とか仕事の理不尽さとかですね、人間関係の恐れといった苦しさや痛みというものを、まあ、人生の中で経験されてきたんだなということを分かっちゃってくれていました。だから私たち、まあ別にそういうアニメの話とかですね、改めて人生を振り返ったこの教会の青年の話を聞かなくても、皆さんもですね、同じように仕事の理不尽さとかですね、人間関係の恐れとか、いろんなプレッシャーや傷の中で歩んでおられると思います。そして、もしもこの世界からそのようなプレッシャーやいじめがなくなり、互いを大切にし合う世界が実現し、そこに体を持った復活によって参加できる約束があるとするなら、どのようにすればその約束に参加できるのか、それが今日の箇所でパウロが私たちに伝えたいことなんですね。黙示録の21章3節から5節には次のように書かれています。まあ、新しい創造のイメージはこういうものだというものですね。聞いてください。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これがですね、黙示録に描写されている神様が最終的にもたらしてくださる世界の、まあ、イメージです。キリスト教を他の宗教と比較したときに何が特徴なんですかと尋ねられたっていうポストがフェイスブックの中にありました。アメリカに住んでおられる 方で、いろいろと翻訳されている中村幸さんという方がいるんですけど、まあ、その人がですね、その人の友人が、他の人に聞かれたんですね。いろんな宗教の中で似たような道徳的な勧めや倫理的な勧めがあると。だからどの宗教においても同じように良い人間として生きるっていうような教えっていうのは含まれているけども、じゃあキリスト教が独特なのはどういう点ですかと尋ねられて、そのクリスチャンの方はこう答えたんですね。キリスト教の特徴はまだ何も実現していない現実の中で神が世界を正しいものとされていくことを信じ、それに従って生きることだと。まだ何も実現していない現実がある中で神が世界を正しいものとされていくことを信じ、それに従って生きること、それがですねキリスト教の特徴だと答えたんですね。で、実は今日の箇所もそれと同じことを言っています。もしも神がこの世界からプレッシャーをなくし、いじめがなくなり、目から涙が拭い去られ、死もなく悲しみもなく苦しみもない世界を、神が正しい世界を実現するとき、それにはどのように参加できるのか、それはですね、まだ何も現実になっていない中で、死者を復活させ、存在しないものを存在させるという神と、その神の約束をアブラハムのように信頼して生きることで、その約束に参加でき、それが実現していくんだ。そういうことをパウロは今日の箇所で語っているんですね。まあ、ものすごく、わからないことがメッセージの中にいっぱいあっても、だから言いたいことは本当にシンプルです。クリスチャンとして、神様が回復してくれる世界にはどのようにしてそれに参加でき、どのようにしてその世界を実現しているのか、それは私たちがまだ何も実現していない、目の前に見ていない現実の中で、それでも神はないものをあるかのように作り出される方であると信頼して、神が世界を正しいものとされることを信じ、それに従って生きることですね。これだけ受け取って帰っていただいたですね、教官様が伝えたいことは全て受け取られたと思います。それを、実際聖書の箇所から見ていきたいと思っています。ローマ書の4章の13節ですね、というところを見てください。これが実はもう最初から結論みたいなもんなんですね。というのは世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰の義によったからです。世界の相続者となるというのがですね、僕がさっきから描いているようなことですね。この世界が最初良いものとして作られていたように良いものとされる、新しく創造される、そこでは人間関係にも良いものがあり、そこには涙がなく死もなく悲しみも苦しみもない、そのような世界を受け継ぐ、つまりそこに参加していく、そういう約束がされたのは、アブラハムに対してされたのは、その実現は立法によってではなく信仰の義によったからですというのがパウロが言いたいことなんですね。そのアブラハムの約束に参加して世界の相続者となるためにどうしたらいいのか、それは立法によるんではない、信仰による義なんだということをここでパウロという人は宣言してるんですね。で、ここで僕がずっとすいません皆さんにお伝えし忘れてきたことがあるので、それをお伝えさせていただきたいんですけども、ローマ書とかですねガラテ書で立法ではなく信仰だと対比されているので、私たちは立法と信仰っていうのがこう比べられてると思い込んでると思うんですね。でも実はそうじゃないんですね。立法っていう一言で言ってますけど、それを言ってる人はイエス・キリストに対する信仰も持ってる人たちなんですね。だからパウロが本当に何を言いたいかというと、信仰プラス何か、 信仰プラスこの場合であったら立法なのか、それとも信仰のみなのかっていうことを対してるんです。イエス・キリストへの信仰がない立法の話なんか最初からしてないんですね。イエスをキリストと信仰するプラス何かが必要だという考え方全てに対してパウロはそうじゃないと、イエス・キリストへの信仰のみであるという議論をずっとしてるんです。そしてそれがたとえ立法といえば、当時で言えば唯一の聖書、まだローマ書は聖書じゃないので、パウロが生きてた時代にとっては聖書であった立法ですらプラスされるべきではなかったんですね。だからここでパウロが言いたいのは何か、世界の相続人になる神様が正しい世界にしていってくださり、そこに参加できるのはイエスを信仰し、さらに聖書に書いてあるこういうことを守らなければいけないというようなものによるのではなく、ただイエス・キリストへの信仰のみによって忠実に生きる生き方だけによるのですというのが13節なんですね。で、14節では、14節、15節でその理由を2つに分けて説明しています。なぜならっていうのは本当あるんですけど、なぜならもし立法による、つまり信仰プラス立法による生き方によって生きている人たちが相続人であるとするなら、アブラハムが神様の前に信じた信仰は虚しくなり、神様がその信仰のみによってあなたを忠実であると認めた約束は無効になってしまうからです。神様はアブラハムの信仰だけを見て、創世記15章6節であなたの信仰を義とみなすと言って約束しているのに、それに信仰プラス何かを加えるなら、アブラハムがした信仰自体も全然意味がないものになるし、価値がないもの、それだけでは何も生み出せないものになるし、神様の約束自体も無効だったんだということになる。だからそんなはずがありません。それが14節です。15節はもう少し何言ってるか分かりにくいんですけど、立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。立法、まあ、これがすごく難しいところなんですけども、立法は怒りを招くって書いてあるんですけど、怒りを生んでいるっていうのが言語では近い意味ですね。立法があるから怒りというのが生まれてきている。で、それがなければ違反もない。で、怒りっていうのはだから何かというと、違反に対する怒りです。で、旧約聖書、イエス様の時代において、またパウロの時代において、立法というふうに、立法を行うことというものは、すごく立法の研究をした立法学者とか、パリサイ派という人たちが、これが、立法が言ってること、旧約聖書が言ってること、聖書が言ってること、守るべき行いですよ、枠を作ったんですね。で、その枠の中に生きること、それが立法の行いであって、それをすることによって神の前に忠実である、義であるとみなされると言ってたんです。でもその生き方は、そういう立法の捉え方は怒りを生んでたんですね。それは何か、内側にいる人から外側にいる人に対する怒りであり、外にいる人から内にいる人に対する怒りです。そうやって決められた枠の中にいる人たちは、放蕩息子の兄のように恵み深い神に対しても、その神の恵みによってのみ受け入れられる人に対しても怒りを持ったんですね。なぜ私はこんなに決められたことをやってきているのに犠牲を伴って、あの人はそのまま受け入れられるんだと、そんな神は許せないし、そんなことを受け取るあいつも許せないという怒りを持っていました。だからイエスがですね、立法の行い通りに生きれていない人にこそ神の国が来ると、神の祝福があると言った時に、彼らは激しくイエスに向かって怒ったんですね。激しくイエスに向かって怒った結果、十字架にまでつけたんです。それは同じように外から内も一緒ですね。その中に入れない人も、まあ、時には恥を感じ、時には負い目を感じ、時には怒りを感じたんですね。 立法に従ってそれによらなければ神に受け入れられないという生き方は怒りを生むものであり、それがないところには違反もありません。だからもしそんなものがあるならですね、どうやって人が和解して生きれるんでしょう。神によってあなた方が一つにされたとエペソ書は福音を語るんですが、だからこそクリスチャンにふさわしい飯にふさわしい歩みは忍耐と寛容の限りを尽くして神が作られたその一致を壊さないことだと語られるんですが、もしも立法があるならそのようにこういう生き方じゃなければいけないというものが立てられるなら、それは隔ての壁であり、それは怒りを生むものであり、それは呪いをもたらすものなんですね。ガラテヤ書で言うとパウロはだから二つ目の理由ですね、律法は怒りを生んでおり、それがないところには違反もないものであるから、もしも世界の相続人というものが実現しそこに入るためであるのなら、信仰プラス何かであってはいけない、イエス・キリストに対する信頼のみであるという二つ目の理由を言います。で、16節はだからもう一回結論ですね、そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。で、ここでですね、この僕がお伝えしている律法プラス信仰プラス律法という話が多分なかなか皆さんうまく伝わってないかもしれないなと思いました。でちょっと例を挙げさせていただきたいなと思ってます。で、昨日ですね、青年のその交わりの中でテーマトークすることがあったんですね。それはですね、いろんな微妙なラインの話をしていくんですけども、そのうちの一つがクリスチャンでない人と結婚していいのかどうかというトークなんですね。で、それに対する是非よりも僕が問題にしたいのは、それが枠になることなんですね。クリスチャンとしか結婚してはいけないというものがクリスチャンを規定する枠になるときに、その方法の方が問題やというのが、僕が実はお伝えしたかったことなんですけど、それはイエス・キリストへの信仰だけではないものを付け加えようとするからです。イエス・キリストへの信仰プラス何か、それがたとえ聖書的に聖書のある箇所を特定の見方で解釈したときに出てくる見方なんですけど、首輝きを追うべきではないというものが結婚に当てはまるという解釈から出てくる、聖書的にはだから別に正しいという可能性がある解釈なんです。で、別にそれを目指すことは悪いことではないんです。ただその解釈に基づいてそれをラインにするなら、そうではないといけないというなら、それはイエス・キリストへの信仰プラスアルファなんですね。で、こういう話をするとですね、すごく、ちゃんと反論してくれました、青年の方が。そんなん言ってたら好き勝手言うことになりませんかみたいな感じのことを言われたんですね。それはちょうどパウロも言われたことなんですね。パウロはだからガラテヤ書の中で、おそらく彼は周りのイエス・キリストへの信仰のみだという彼の極端さに対して、いや、律法も守らないといけないと、聖書に書いてるように割礼も受けなければいけないと言ってた人たちは、パウロを罪の女性者と多分呼んでたんですね。罪を助けるものやと。でもパウロはそれに対しても反論するんですよね。そんなわけないでしょうと。むしろ神様が打ち壊された隔ての壁をもう一度作ることの方が私を違反者とするのであって、じゃあイエスが生きた生き方は罪を助けたんですかと。神が復活によってキリストと認められた方は罪に陥る生活をあなた方に教えてるんですか。そんなわけないですよねと。だからもはや私が生きているのではなく、 私のうちにはキリストが生きているんですって有名な言葉、その流れであるんです。もはや今まで律法を守らなければいけないと思ってきた私が生きているのではなく、イエス・キリストのように生きていく、それのみであるという神の恵みに生きるものが私のうちにあるんですと。それがパウロの言いたかったメインの主張なんですね。だから罪の女性者になるんじゃないかというのは、実はずっと言われてくる批判なんです。福音をパウロのように聖書のように伝えるなら、そんなことをしたらこういうことが起こるんじゃないんですか、そんなことをしたら でもそうじゃないというのがパウロの反論なんですね。そしてじゃあどんな信仰やからそうじゃないのかという話が17節から先にされていきます。もしもイエス・キリストへの信仰のみであるというのなら、ある神への信頼のみでプラスアルファではないというなら、じゃあどんな信仰なのか、それがですね17節から語られていることです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののように、存在しないものを存在かのようにお呼びになる方の見前においてそうなのです。彼はアブラハムはですね、アブラハムは望み得ない時に、もしくは希望ない、希望なしに、希望が存在しない時に、希望のうちに彼は信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通り、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になり、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなり、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。ここで言われている信仰はどんな信仰でしょうか。それはありえないことを起こされる方、死者を生かし、ないものをあるもののように呼ばれる方に対する信頼です。望み得ない、全く兆しが見えない現実の中で、しかし神は言葉によってこの世界を創造された、存在しないもの、ないものをあるかのように呼び出された方を信頼し、その方にはこの世界を回復し、それを受け継がせるという約束を実現していく力があるのだと信じて従って生きること、それがパウロが言いたい信仰ですね。アブラハム、それがだから実はクリスチャンとも関係しているっていうのが23節24節で書かれてるんですね。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、アブラハムが神に忠実だと言われたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスをありえないことなのに死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。アブラハムは自然ではありえない、自分が100歳であり自分の妻ももう生理が来ない、そんな状況であるのにもかかわらず、神を信頼することをやめず、神が約束したことを実現される方だと信じたんですね。不信仰によって神の約束を疑うことをせず、反対にますます信仰が強くなり、神に栄光を期し、神は約束された力があることを固く信じました。ないものをあるかのようにされる神が、死者を復活さすことができる神を、ありえない現実の中で信じた信仰、そして従っていった彼の生き方が神によって認められ、忠実とあるとされ、約束を進めていったんですね。パウロは同じことをクリスチャンにも見てるんですね。イエスが死者の中から復活するというありえないことが神によってなされたと、アブラハムのように 同じように信頼する私たちも、私たちの目の前にある人間関係が回復していないのに回復していくと信じていく私たちも、この教会が無牧であるのに、しかし大いに神に用いられて、この地域が変えられていくという目に見ていない現実を信頼して、そのように歩んでいく信仰を、神は同じように義と見なされるんですね。アブラハムが義と見なされたと書かれているのは、ただ彼のためだけではなく私たちのためです。すなわち私たちも主イエスを死者の中から蘇らされた方を、ないものをあるものかのように呼ばれる方を、死者を蘇らせる方を、この世界を回復される方を、正しいものを打ち立てていかれる方を信頼する、その生き方が、その信仰が、その忠実さが神にとって忠実であると、義であるとされ、世界の相続人となるという約束が前進していき、私たちはそこに参加していくことになるんです。でも実はこれでほぼ全てみたいな感じなんですけど、実は全然もう一個足りない大事なパートがあるんですね。それは何か、彼が一言しか言ってない16節の言葉がありますね。それは16節、もう一回読みします。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。ここまで僕話してきました。それは恵みによるためであり、この部分が僕がまだ話してないことですね。それは恵みによることなんですね。皆さん、アブラハムのその信仰を聞いて、そのように信じれると、そんな現実を目の前にして、何も起こっていない現実を前にして信頼なんかできないと思われるんじゃないでしょうか。今日の CS でもそんなお話を先生がしてるのを聞いて、いや僕もなんかすごく励まされて、そうやんなみたいな、そんな神様信じたらこうなるって言われても、そんな信じて祈るのきついなっていう、その通りやと思いました。私たちは目に見える現実を超えて神を信頼していく力なんか持ってないんですね、最初から。しかし神はそのこともご存知で、恵みによって、ただ一方的に与えてくださるものによって、それすらも与えてくださる。なぜならアブラハム、新改訳聖書はあまりそういうふうに訳してくれなかったんですが、受け身系が多いんです。彼は19節で、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であること、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。間違えました、20節です、ごめんなさい。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対にこれですね、信仰がますます強くなって神に栄光を期し、でここで信仰がますます強くなってと訳されてるんですが、原文は受け身なんですね。アブラハムは現実が100歳であり、生理も来てない、もう何も起こらない、この現実の前に、別に彼自身の力で信仰において信頼し続けたわけじゃないんですね。彼は疑ってるんですね。創世記読んでもらったら分かります。一番最初に、まあ、前回のメッセージも話しましたが、自分からは生まれないから奴隷のダマスコのエレーゼルが後継ぐんでしょうと言われて、そうじゃない、天の星のようになると言われて信じた、まあ、それがあるんですけど、その後実際サラはもう生理来てないから、サラの女奴隷とセックスすることで子供を設けようとするんですね。そして神に対して、この女奴隷との間に生まれたこの子があなたの約束の子ですよねって言うんですね。で神様はそうじゃないと、サラを通して生まれた子が約束の子だと言った時、アブラハムは笑ったんですね。そんなはずはないと、そんなことは起こるはずがないと、私は神様の約束を信じてるけど、その起こり方は現実的なこっちですよねと、アブラハムはそう生きてるんですね。しかし神様がそこに、そうではないと、私の約束はこうだと、もう一度言葉を重ねたので、彼はそれを信じたというのが創世記の記述なんです。パウロもそれをよく分かっているので、20節で信仰がますます強くなってっていうふうに新改訳訳しちゃったんですけど、 信仰によって強められてっていう受け身なんですね。神によって信仰を強められて約束に対して揺らされずに信じたんですね。21節もそうです。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。固く信じたんじゃないんですね。完全に確信を与えられたんですね。神が約束したことを可能であり、神がそれを行うと。だから受け身なんです。20節も21節もそれは、彼がアブラハムが自分の持ってる意志の力とかですね、彼自身の素晴らしさで起こり得ない状況の中で神を信じたんじゃないんですね。恵みのうちにアブラハムを呼び出された神が疑っていることを承知の上で声をかけ続け、約束を与え続け、その結果信仰が、神への信頼が強められ、神には約束したことが可能であり、それを行われるのだと完全に確信が与えられたんです。神様は今もそのようにして私たちと接してるんですね。この1年で私が一番学んだことはこのことです。神は恵みによってないものをあるかのようにされる方をであると信じなさいと、信頼しなさいというチャレンジを僕はずっと受けてこの1年を過ごしてきています。この後皆さん月次会に出られることがちょっと難しい方もおられると思うので、もうその時のもお伝えすることをお伝えしますけども、来年の4月からですね、どこで僕が牧会して生きていくのかということを、実はこの8月から、教団の審議委員会というところで話してました。僕自身はですね、ずっとというか、実はアメリカから帰国した時から、既存の教会で使いたいと思ってて、ここで責任担当牧師の役割を神様与えてくださって、皆さんも受けてくださったので、4月から奉仕させていただいていて、で、この8月ですね、審議委員会というところ、人事を扱う教団の委員会から聞かれたんですね。来年、4月以降、桑名教会で、主任として使えることは、もう考えて祈ってみてくださいと言われまして、祈ってですね、妻とも相談しながら、ずっと考えてました。まあそれはもう4月からずっとなんですけど、本当は。で、そこでですね、僕はずっと思ってたんですね、妻が変わったらいいやと思ってたんですね。彼女は実は、めぐみは人の期待に応えなきゃいけないと思って生きてるんですね。だから前回ですね、土山教会というところで牧会してた時も、無牧の3年間があったので、教会の人は牧師夫人に何も求めなかったんです。牧師夫人なので、めぐみさんこんなことをしてくださいとは一言も言われませんでした。だからものすごくやりやすかったんですね。まあね、ここも、ここまで黒で、ここから先金髪みたいなめっちゃ面白い髪型しても何にも言わずに、面白いねって言ってくれてたんで、すごく本当に、そのまま彼女を受け入れてくれた教会やったんですね。でも彼女は、他の人がそれでも持っている心の中にある期待に応えなきゃいけないと思ってたんです。そうは言うけど、でも例えば僕先生に、まあ僕に、こういうことを伝えてほしい。それは答えなきゃと彼女は思ったんですね。新街道を建てることになった時、僕はですね、僕はクリスチャンを建て上げる仕事なので、街道には責任を持ってリードしませんって言ったんですね。それを、その委員会の皆さんが神様を見上げることは手伝いますと。だから奨励はし続けますと。しかし具体的にどのような建物を建てるかのリーダーは僕じゃなくていいので、僕はリードしませんと言ったんですね。で、皆さん、表向きは納得されるんですが、心の中ではでも牧師先生に全部リードしてほしいと思ってるんですね。だからそれを汲み取った妻が建築委員会に入って、牧師に聞いてほしいことを全部聞いてきて、僕らの夕食から先は全部会議になったんですね。こんなことはどう思うって聞かれました。このことはこういうふうに進んでますっていうふうに相談されます。そしたらもう全部仕事ですよね。で、僕も牧師なので、いや、そのやり方はちょっとまずいとか、そういう話になるんですね。そうなると妻はですね、皆さんの、まあ、教会の方の心の中にある期待に応えて一生懸命やっているのに、何かこう夫である僕には評価されなくてですね、こうなんか迷惑かのように扱われているのがものすごくしんどくなって、 まあ、それで僕らの関係もすごい難しくなったんですけども、だから僕は彼女が変わらなあかんと思ってたんですよ。どの教会に行っても誰かしら前の牧師夫人の姿を通して期待は持ってるので、それは彼女が変えられないといけないと。神様の前に私が責任を持つ範囲はここまでであって、他の人の期待には応えなくていいんだと。彼女が自分でノーという壁を作れないといけないと。そのように神様が彼女を変えてくれたら僕は牧会できるんだと、そう思って僕は過ごしてきたんですね。そう思って、だから僕の中では桑名教会の皆さんにこうやって愛していただいて一緒に歩み許されているのがすごく感謝なので、そう思って僕はですね、桑名の皆さんと歩んでいくためには彼女が変わらないといけないと思って過ごしてきました。実は彼女もそう思って過ごしてきました。私が神様の前に変えられないといけないんだと思って、それでですね、まあ8月の時点で、まあ彼女とまた恵みと話し合ってですね、でもやっぱりまだ私は他の人の期待に応えようとしてしまうと、それはまだ全然変わってなくて、まあ、このままの状況で行くのはしんどいということになってですね、まあそういう答えを人事委員会の方に返したところ、じゃあ単身赴任可能ですかと聞かれたんですね。単身赴任ってどういう意味やろうと思ったら、なんか週ほぼもう1日間こっち来るみたいな感じなんですけど、っていうふうに返信が来て、どの程度の単身赴任なら可能なのかって言われて、じゃあ次はそれを考えようと思ってですね、そのことに対して祈りながら恵みと過ごしました。で、その中で、ね、今私ここ1週と3週奉仕してるんですけども、奉仕してない2週と4週は教会に入れない青年のために礼拝してるんですね。神様は礼拝したいけど教会に入ると特定の形に押し込まれてしんどすぎるから教会には集いたくないという青年がいてですね、でも神様は礼拝したいというから2週4週僕が礼拝をしてるという感じで、礼拝立ち上がった礼拝が、まあ、6月から実はそういう礼拝してるんですけども、まあ、そこに実は今私たちの家族含めて3家族が集っていまして、でそこでそういう、まあ、祈ってもらったんですね。実はこの来年4月から2018年4月からどうしたらいいかということを、まあ、神様の前に今考えていると。で僕としては、まあ、恵みが変えられることを期待して祈ってるみたいな話をしたときに、そのメンバーの一人が、まあ、別に僕をこう非難するとかじゃなくてですね、明かししてくれたというか、まあ、実はその僕の奥さんも周りの人をすごく気にして生きていて、その期待に応えないといけないと思っていると。でも僕自身はそれを神様が彼女をそのように作られてきたこととして受け止めて一緒に歩もうと思ってるよみたいなことを言ってくれてですね、で僕はその時に、まあ、全然気づいてなかったんですけど、自分の中では、あ、僕は神様が作られたものとして彼女を受け取らずに、まあ、自分の都合のいいようにというか、僕が奉仕できるようにはっきりと見える制度の中で奉仕できるように、まあ、求めてきてたんだなということをすごく気づかされてですね、まあ、そうではないなら、もしも夫がすべきことがキリストが教会を愛したように、つまり神であられる方のようにそのすべてを捨てて愛してくださったように妻を愛することであるなら、まあ、僕はちょっと牧師という立場を捨ててでも彼女のそのままを受け止めて、神の前に歩むべきだということをだなということを受け止めてですね、まあ、そういう経緯がありまして、一緒に家族で暮らせなくて、でその恵みが他の人の期待に応えてしまうのはもう既存の教会じゃ多分無理なんですね、今の状況では少なくとも。なので私たちはその今3家族で集っている教会、僕も別に牧師としてそこでは使えてないので、ただお互い兄弟姉妹として、時に僕がメッセージをし、時に他の人がメッセージをしてくれる、その教会礼拝を僕たち家族としては夫婦としては所属する教会として捉えようということを恵みと決めました。でそれが10月ぐらいになります。なのでですね、既存の教会の中でそこに属して牧師として生きていくことはもう僕には無理だということは僕は神様からその時に受け取ったんですね。でそれはものすごく怖い決断です。 ですから、まあ、家族では歩むことが決まって、恵みが恵みらしく一緒に神様に向き合って礼拝できることは分かってるんですけども、来年以降どうなっていくのか、もしかしたらだから本当に仕事を他に探して歩まないといけないかもしれないし、まあ、どうなるか全然分からないですね、僕の方は。だから本当に何も見えない中で、でも神様が私に願っていることをイエスを信頼して行うのであれば、こういうことだろうということで、私はその今立ち上がりつつある礼拝を自分の所属教会として、まあ、そしてもしそれを理解してメッセージだけとかですね、その教会には属さないけど使えてほしいというところがあれば使えようと思って、今祈り求めている状況になります。だから今の僕たちの状況はすごく不安定なんですね。何も見えないです。だからすごく実は、まあ、今生きてることができてるのも本当に神様からただの恵みなんですね。住居もあるクリスチャンの方が無償で与えてくれて、まあ、貸してくださっていて、その方が光熱費と駐車場代を出してくれているので、私たちはこの責任担当牧師という社員の中でも生活できてるんですね。だからこの1年を通して僕が教えられて、まあ、1年半を通して教えられてきたことは、でも僕はそれをしようと思ってなかったんですよ。そんな危ない橋を渡りたいとも思ってなくて、もっとはっきり目に見える制度に頼って、分かりやすいものに信頼して、そこが規定する牧師としてクリスチャンとして生きたかったんですが、神様は違うようにただ恵みによって導いていってくれてるんですね。だから僕は別に自分自身の中には信頼がないのをよく知ってます。いつも僕は疑うんですね。今も疑ってます。神様本当に大丈夫なんですかと、そんなんで本当に子供がいる中で生きていけるんですかと思いながらですね、まあ、日々は歩むんですけども、まあ、その度にでも本当にそのタイミングで必要な時に有志の方が献金くださったりですね、本当に何も言っていないのに神様が余ることなく足りないことなく支えてくださっているということを通して、本当に、まあ、アブラハムのように神の約束が実現していくことに対して、まあ、そして僕と妻の関係が回復し、本当に一体となって神の前に生きていくことに対して、まあ、一歩ずつ一歩ずつ歩みを許され、信頼を与えられ、まさに神の恵みしかないという中で生かされています。だから誇れることは何にもないんですね。それはアブラハムもそうですし、パウロもそうでした。彼らは常に神を信頼して始めたはずなのに、現実の中で神を疑い、目に見えるものに頼りたくなるんです。今までやってきている制度とか、誰かが打ち出してくれた解釈とか、これをしていたらクリスチャンらしい、神のためとしてふさわしいと思われやすい生き方とかに頼って、神ではないものに信頼して歩んでしまいやすいんですね。それは確かさという名の偶像であって、確実さという名の私たちの逃避です。そこでは本当に神に出会うことはできないんですね。その生き方をしていたら、私たちの関係が回復していくことも、この地域が変えられていくことも起こりえません。なぜなら本当に神を信頼して踏み出していく生き方にはならないからです。だから実はイエス・キリストへの信仰のみという時、パウロはすごいことを求めてるんですね。実は信仰プラス立法の方が楽なんですね。しんどい現実の中に踏み出す必要がないからです。でもそれでは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制は結ばないんですね。そこでは妬みがあり、敵意があり、憎しみが生まれてくるんですね。肉の行いが出てくるのがそのような生き方だと、ガラテヤ書の最後でパウロは言います。イエス・キリストへの信仰のみという信仰は、ものすごく過激なことを皆さんに求める信仰です。それは期待しえない時に、何も見えない現実の中で、それでも神がこの世界を良いものとし、そのために私を用いるという約束を信頼し、踏み出し続けていく、そのような信仰です。皆さんは まあ、というわけで私あの4月以降専任目視になれないんですが、というわけで皆さんは何に信頼を置いてこの教会として歩まれるでしょうか。それは目に見える何かでしょうか。今までやってきた信仰プラスアルファの何かでしょうか。それとも、もちろんそれらは良いものなんですが、それらを超えて皆さんを用いてこの世界の中で神の御業を成していきたい、回復をもたらしていきたいという神を、その約束を信じて歩むことでしょうか。今日本当にちょうどふさわしい箇所を証で読んでくださいましたよ、山本兄弟。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。私たちが世界の相続者となるという約束を受け入れ、それが実現していくのはただこのような言葉を信じて歩むことによります。皆さんはどのように神様と共に歩まれるでしょうか。あなたはあなたの恐れを超えて、あなたの目の前の現実を超えて、どのように神様に従って使わされていくでしょうか。最後に一言を祈らせていただきます。黙祷の姿勢を取りください。天におられる父なる神様、あなたの皆さんにします、あなたが真実な方であり、またあなたが思いがけない方であるから、あなたの皆を賛美します。神様、私たちはアブラハムのように、また多くの人々のように、あなた自身よりも目に見える何かに頼りたくなります。目の前にしている現実の何かを頼り、あなたが願っている約束やあなた自身を信頼することから距離を置き、他のものもプラスして生きてしまおうとする、そのような弱さを持つものですが、主よ、恵みによってあなたが作り変えてください。私たちの弱さをあなたは何よりもご存知で、私たちの置かれている状況を誰よりもご存知で、私たち自身以上に私たちが幸いを経験し、回復を経験し、祝された関係の中で歩んでいくことを、恐れから解放されることを、罪の力ではなくあなたの愛の力のうちに生かされることを願って働いておられますから、ありがとうございます。主よ、あなたの恵みを何よりも大切にし、あなたに励まされ、あなたによって信仰を強められ、あなたは本当に約束を実現し今ここで行う方だということを確信を与えてくださいますように、そのようにして私たち一人一人が、また桑名キリスト教会が本当にこの地において、それぞれが置かれている地において実を結ぶことができるように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。